絶対達成プライム会員の皆さん、こんにちは。アタックスセールスアソシエイツの岩山です。2021年10月です。この音声教材を収録しているのは、日本でも第5波と言われる新型コロナウイルスの、感染拡大が広まっている中です。日本国民の約半数 50% 近くの方が、ワクチン接種を終えたという段階ではありますが、デルタ株が猛威を振るって、まだまだ懸念材料は多い中です。そうした中でも、私たちビジネスパーソンがいかに外部環境の変化を捉えて目標を達成していくのか、そのためのお話をね、今回もしてまいります。ぜひ最後までお付き合いください。それではメイン教材、横山信弘の絶対達成する話を始めてまいります。横山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はじめに、絶対達成プライムのコンセプトをお話しいただけますか？
はい、絶対達成プライムのコンセプトは、絶対達成プライムのコンセプトは、会員の皆様の思考のメンテナンスです。
はい、
思考プログラム、思考パターンは過去の体験のインパクトかける回数でできています。インパクトの強い話を毎月聞いて、皆さんの思考のメンテナンスにつなげていただきたいと思っています。ではどのような思考を変えていくか、どのような思考に変えていく必要があるかというと、やはり絶対達成の思考です。
はい、
目標を絶対達成するやり方ではなく、あり方、目標があったら絶対達成すべきだ、絶対達成したい、こういう思考プログラムをしっかり皆さんに持っていただくこと、これが絶対達成プライムのコンセプトです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。それでは改めて、今月10月号のテーマです。今回のテーマは、7つの習慣を活用した組織改革のすべて、ここについてお話しいただけるんですね。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。で、本題に入る前に、横山さんの最近のトピックス、このシェアから始めていただけるのでしょうか？
そうですね。本当に絶対達成プライム会員の方々にお伝えしたいことがあるんです。
はい、どんなことでしょう？
毎月毎月の絶対達成プライム会員限定のオンラインセミナー、ミニシンポジウムというのをやってるんですけども、これがね、
はい、
めちゃくちゃ参加者が増えてきたんですね。
そうですね、はい。
いや、もう本当にね、嬉しいですね。
具体的に直近ではどれぐらい、こう、お申し込みであったりの人数がいらっしゃるんですか？はいはい、
直近では190人のお申し込みで、160人超の参加者でしたね。
もうじゃあ200人近いお申し込みがあって、160人ぐらいの方が参加してくださってるんですね。
そうなんですよね。ただ、
はい、
一社あたり30人とか、20人とか、
はい、
参加させているっていう、そういう会社があって、これね、本当に今日の7つの習慣のね、テーマにも直結する話なんですけど、こういうね、絶対達成プライムって、どれぐらい主体的に使うか？
はい。
もうね、これによってね、リターン全然変わってくると思うんですよね。だから、会員企業、会員の方々、ミニシンポジウムどれぐらい参加してるかっていうと、多分半分も参加してないと思うんですよ。
あ、なるほど。
だけど、
はいはい、
半分もないと思いますね。
ええ。
まあでもこれは普通なんじゃないかなとは思うんですけど、普通だと思います。だって例えばそうですね、何らかの会員になっていて、ね、なんかイベントやります、毎月イベントやりますって言ったら、その会員の半分の人が参加するってすごいことだなと思うんですけど、
そうですね、はい。
だからそういうのはいいですっていう人もいれば、まあ毎月毎月ね、参加するなんてちょっと難しいですっていうこともあると思うんですけど、だけど、企業単位で参加できるわけですので、1社あたり20人、30人とかね、
はい、
40人とか参加するっていうのは全然普通で、これ、なんか企業講演か何かをね、無料で受けてるような感じになるじゃないですか。
そうですね。20名、30名が同時にね、同じ話を聞くとなると、そうですよね。
で、しかもその Q&A が主体なので、横山に質問ぶつけるわけですよね。
あ、なるほど。横山さんにご質問もぶつけられるんですね。
そうそうそうそう。余財管理やってて、余財資産形成の時期、プロセス1に力を入れてきたんだけど、プロセス2、 つまり余剤が、まあ、温まってきた。仕掛かりの余剤が増えてきたんで、はい、どうしてもプロセス2に意識が向いてしまうと。
なるほど、はい。
うん、このプロセス1とプロセス2のバランスどうしたらいいですかっていう結構ね、いい質問だったんですよね。こういうのもあって。で、これね、多分質問した方は、多分、その、一緒に参加している部下の方々に横山さんの答えを聞かせたいと思ったんだと思うんですよね。
あ、なるほど。どちらかというと、こう、うん、部下視点で、持って質問された形ですかね。
うん、そうです、そうです。うん、まあ、もちろんご自身も、どうしたらいいんだろうっていう。まあ、せっかく民シンポジウムがあるから、横山さんに質問ぶつけてみるかと。で、その答えはね、自分だけじゃなくって、部下も何十人も参加してるわけだから、
はい、
ね、みんな、自分がその聞いて自分が答える、例えば、組織の中に伝えるんじゃなくって、まあ、直接聞けばいいですもんね。うん。だから、確か連絡あったと思いますよ。非常に良かったです。うちの部下もね、返答を聞いて、なんか覚悟決まったと思います、みたいな。
うん。
あれはね、本当にうまいこと活用してる企業と、そうじゃない企業。
はい。
うん。分かれてくると思うので、これね、ぜひぜひ、ミニシンポジウムは、まあ、うちの担当者しか参加してないな、っていうんだったら、ちょっともったいないので、
そうですね。
うん。毎回参加するのはね、やっぱり難しいかもしれないんですけど。うん。うちの中で例えば10人、20人部下がいるとか、営業じゃなくてもいいんで。そのうちね、5人でも6人でも、3人でも4人でもいいですから、持ち回りで参加してもいいんじゃないかな、というふうに思ったりしてます。
ありがとうございます。そうですね。おっしゃる通り、同じ横山さんの話を聞くことで、共通の言語が作れたり、共通の認識がね、組織の中でもう浸透しやすくなりますので、ぜひ会員様方のミニシンポジウムへの参加お待ちしております。
はい、
はい、ではということで本題に入っていきたいと思います。今月のテーマ改めてお伝えいたします。7つの習慣を活用した組織改革のすべてということで、かなりこう熱量を持ってね、横山さんもこのテーマを今回考えていただきました。
はい、
で改めて第1部、第2部、第3部とタイトルをお伝えいたします。第1部がなぜ仕組みを導入しても組織は変わらないのか、
うん、
第2部、採用と育成の手順をゼロから考え直す、
うん、
第3部がポテンシャル以上の組織力を発揮するために必要なこと、
うん、
この一部、二部、三部という形でお話しいただきたいと思います。で、まず第一部が、なぜ仕組みを導入しても組織は変わらないのかということをお話しくださるんですね。
そうです、そうです。
はい、
ま、その前にですね、ま、今回7つの習慣という、ま、誰もが知ってるベストセラーを取り上げるわけですね。
はい。
うん。で、関心があるっていう人もいれば、いやーもういいよ7つの習慣はっていう人も絶対いると思うんですよ。
はい。
私はどっちかっていうと、後者、もうなんか聞き飽きてるんですけどとか、横山さん7つの習慣ですかみたいな。今時とかね、
はい、
うん。ちょっと我慢して聞いていただけると嬉しいなと思うんですけど、私も7つの習慣で別にそんなに、そうですね。まあ、10年以上前から、そのフランクリンプランナーっていう手帳、
はい、
意味もわからず使ってたんで、もちろん知ってるわけなんですけど、最近ひょんなことからすごく読むようになって、まあ、今更なんですけど、はい、あ、なるほど、そういうことかと、
はい、
今頃わかったので、で、やっぱりこういう名著と呼ばれるもの、はい、もう世界的に何千万部、発売されている、大ベストセラーなわけですから、やっぱり学べることっていっぱいあるので、
はい、
うん。だから7つの習慣を知っておいて、絶対皆さん損はしないと思うし、うん。で、さらにそこから転用して、組織改革どうすればいいか、まあ、こちらの方がね、皆さん絶対に知りたいことだと思うので、
はい、
まあ、ぜひ、第1部、第2部、3部、通して聞いていただくことによって、まあ、一応7つの習慣の全体像もわかるし、
なるほど、はい。
うん。7つの習慣わかるよ、みたいな、ちょっと皆さんね、ドヤ顔できると思いますので。
うん。
はい、だから、ぜひぜひね、最後まで聞いていただきたいと思ってます。 で、まず7つの習慣のコンセプトを、まあ、今更ながら、まあ、お伝えすると、
はい、
副題にも書いてあるんですが、人格主義の回復なんですよね。
人格主義の回復、まあ、
非常に堅苦しい感じなんですけど、
うん、
これ日本語にするとそうなっちゃうのかみたいな感じなんですけど、うん、まあ、この人格主義の回復っていう言葉よりもこっちの表現の方が分かりやすいなと思うので、それをちょっと読み上げますね。
はい。
依存から自立、自立から相互依存へと至る成長の連続体を導くプロセスと書いてあるんですよ。
はい。依存から自立、うん、自立から相互依存ですか。
うん、相互依存、はい、そうなんです、そうなんです、
はい、
まあ依存ってなんとなくわかりますよね。まあ、うん、あの組織のメンバーで言うとフリーライダーとか言われますよね。
はい。
うん、まあどうだろう、言っちゃまずいのかな。例えばいわゆる給料泥棒ですよ。ね、
はい、
うん、フリーライダーっていうのは日本語訳は給料泥棒だと思うんですけど、そうそうそうそう。だからやっぱりこう依存の人ってダメですよね。当たり前ですけど、だからまあ言われたらやるけどね、言われなきゃやらない、もしくは言われてもやんないとかね。まあ依存っていうのはかなりまずいですよね、今の時代。だからまあ依存の依存型人材からまあ自立型人材、まあ当たり前だって皆さんね思うかもしれないんですけど、これなかなか難しいでしょ多分、ね、あのリーダークラスの方がこの教材を主に聞いてると思うんで、確かになと、部下がちょっと依存体質かなとかね、やっぱりもっと自立してほしいよなってね、皆さん思ってらっしゃるんじゃないかなと思うんです。だから、うん、7つの習慣の基本は、まあ、人格主義っていうのは人間のその内側から変えていくっていう意味なんですよね。
あ、なるほど、はい、人間の内側です、
だから、そうそうそう、うん、だから外からではなくってやっぱり内側から変えていかなくちゃいけない。だから自立なんですよね、自分で立てと。
なるほど、はい、
うん、まあ、よっかかってんじゃないよっていうことですよね。依存してるっていうことは、うん、だから例えば営業部長とか営業課長がいて、営業課長のなんか、なんだろう、背中によっかかってないと立てないみたいな人ですよね。
はあ、わかりやすいですね。はい。
うん、そうそう、はい、課長はちょっとね、困っちゃうわけですよ。もう3人よっかかってきてんだけどっていう。
はい。
うん、そう、重いじゃないですか。
はい。はい、
うん、
はい。
で、課長は課長でポテンシャルがあるわけですから、会社としては課長の能力はしっかり発揮してもらいたいんだけど、よっかかってるやつが3人いるもんだから、うん、いやー、ちょっと、課長の足かせになっちゃってんなみたいな風だと非常に困りますよね、
はい、
だから自分で立ちなさいということで、まあ、自立ということですね、
はい、
うん、で自立した人たちが相互に依存するという、こうすることによって、まあ、成長の連続体になっていくという、まあ、これはちょっと分かりづらいんで、今日の第1部、第2部、第3部で、はい、まあお話をしていきたいと思うんですけど、一応ここのところは覚えておいていただきたいと思うんですね。
なるほど、ありがとうございます。
で、
はい、
うん、
はい。
で、3つのステップがあって、依存から自立というのが、この7つの習慣の中の第1から第3の習慣。
依存から自立が、第1から第3の習慣。
うん、
はい。
そう、1から3で、はい、自立から相互依存。うん、っていうのが、第4から第6なんですよね。
なるほど。自立から相互依存に至るのが第4から第6の習慣なんですね。
そうそう、うん、
はい。
そうなんですよ。だから本を読み返してみて、あ、そうかと。7つは3たす3たす1なんですよね。
あ、なるほど。はい。
うん、
はい、
で、最後の第7の習慣というのが、まあ、そのね、相互依存になっている、その組織というか、チームが、まあ、どんどんどんどん成長していくために、まあ、最後の習慣というのが必要だという話になっていくわけなんですね。
うん。
うん。で、どんどんお話を進めていくと、
はい、
まず、この、第1から第3の習慣のご紹介の前に、とっても重要な話をしたいと思うんですよ。
はい。
これね、何回か読んで、ようやく分かったんですよね。まあ、皆さんはね、一発で分かったっていう人もね、多いと思うんですけど、ちょっとね、私はね、インパクトかける回数の回数がないとなかなか理解できないので、本当ね、5回ぐらい読んで、あ、なんかようやく分かったっていうのが、インサイドアウトという発想なんですね。
はい、インサイドアウトですか、うん、はい。
そう、7つの習慣の中の非常に基本的な概念なんですけど、
はい、
意外となんかね、分かってなくって、で、分かんないからいいやと思いながら、まあ一つ一つね、習慣の話を聞いて、で、一つ一つの習慣ってね、まあはっきり言わせてもらってね、大した話じゃないんですよ。
あ、それ言ってしまうんですね。
そうそうそうそう。まあ、ここで言うと、まあ皆さん知ってるでしょうから言うと、一つ目が、第一の習慣が主体的である。第二の習慣は、終わりを思い描くことから始める。第三の習慣は、最優先事項を優先すると。最優先事項を優先するって当たり前じゃないかっていう話なんだけど。うん。だから、ああ、はいはいっていうかね。なんかあんまりインパクトがなくって、なんか別にどっちでもいいか、まあそんな普通だなっていうか、まあ、やっぱり古典的なものって普通のこと書いてるなとか、うん、カーネギーの人を動かすっていうね、書籍も、まあものすごくね、売れた本で、
はい、
まあ未だにね、誰もが、読んでる本だと思うんですけど、書いてある内容って、まあまあまあ、そうだろうなっていう話じゃないですか。
そうですね。
だから、
気を照らす内容ではないですね。
そうそうそうそう、はい、新規性も何もないから、
はい、
だから、まあ、1から3もね、もちろん後で解説しますけど、その前に、インサイドアウトっていうのがあって、
はい。
うん、この依存から自立のところに行く、この最初の私的成功の習慣っていうのがあるわけですね。私的の習慣。自分自身がまず、成功しなくちゃいけないっていうのが私的成功というので。
なるほど。まずはじめに私的成功を手に入れることが始まりになるということですかね。
うんうん、そうです、そうです。個人が成功しなくちゃいけないので、そのために第一から第三の習慣やってねっていう話なんですけど、その時のコンセプトがインサイドアウトということなんですよね。
はい。
うん。だからね、インサイドアウトっていうのはどういうことかっていうと、内側から外へということなんですよね。
インサイドアウトですね。はい。
うん。うん、内側から外へということなので、これまあ、最初聞いた時は、読んだ時は、うん、まあまあまあ、それはそうだろうって、何にも新しくないし、何にもなんか気づきないなと思ったんですけど、よくよく考えてみると、あれそっかって思うんですよね。コンサルタントとして、やっぱりどうしたらいいんですかとかね。いろいろ部下の悩みを聞かされることがあるんですけど、あ、そっか。インサイドアウトになってなくねえかって思ったんですよね。
はい。それは具体的にどういうことでしょうか。
結局、外から変えていくってことはアウトサイドインなんですよ。
なるほど。はい。
うん。
はい。
で、別に間違いではないと思うんですよね。
うん。
ただ、7つの習慣ではコンセプトというか概念はインサイドアウトだと言ってるわけであって、アウトサイドインでも別に悪くはないかもしれない。だから、例えば、YouTube でも私喋ったことなんですけども、私はスノーボードってやらないんですよ。
はい。
で、スノーボードやろうぜって言われて、ああ、まあでもスノーボードできたらなんか楽しそうだなと思ってやろうとするじゃないですか。
はい、
で、その時に、せっかくやるんだから、ちょっといいウェアを買おうか、とかね。
はい。
例えばそのボードってね、呼ばれるその道具。せっかくだからかっこいいのがいいな、とかね。
はい。
うん。いや、横山さん、そんなね、初心者がそんなもん買ってもって言われても、いやいやいやいやいやって、この時に必ず口にね、出てくるのが、形から入るってやつですよね。
うん。
うん。
はい。
だから、そういう人もいると思うんですよ。
ええ、
せっかくね、こんないい、ウェアを買いました。ボード買いました。そしたらやる気なんじゃん、みたいな。
形から入る。外側から入るっていう感じですね。
そうです、そうです、そうです。だけど、専門家からすると、いや、まだやったことないんですよね、と。うん。だったら、まずはレンタルでもよろしいんじゃないですか、とか、うん、ある程度上手になられてから、で、ね、自分の好みも分かってくるし、で、ね、本当に本格的にやるかどうかも分かんないのに、こんなお高いボード買われるんですか、みたいな話になるじゃないですか。
そうですね。プロからするとそうですね。
だから、間違いではないんですよ。アウトサイドイン。まあ、つまり、形から入るのは外側からっていうことですね。当然、アウトサイドインですよね。
はい。
うん。だって何もできないんだから、まだ。インサイドアウトっていうのは、スノーボードで言うと、まずは、ね、やっぱり体幹鍛えましょうとかね、そういう話になるかもしれないですよね。
はい。
うん。横山さん、まず、ちょっと体力ないですね、とか。
うん。
うん。ボードで滑るためには。
はい。
うん。だからやっぱ下半身もうちょっと鍛えましょう、とか。うん。で、それをコツコツね、習慣化して、で体幹鍛えてから、 で、こういう練習していきましょう。そうすると、ああ、だいぶ滑れるようになりましたね、みたいな。
はい。
まあ、こういう感じですよね。
はい。
うん。まあ、そうすることによって、だんだんだんだんうまいことになっていくので、まあ、そこから、まあ、インサイドアウトですから、まあ、徐々に道具を揃えていく。で、その道具もフィットしていくわけですよ。
うん。
まあ、なんか非常に真面目な感じですよね。
はい。
だから、スノーボードで、その第一から第三の習慣を説明すると、まず第一の習慣が主体的であるわけですので、まあ、スノーボードの練習を主体的にやるということですよね。
うん。
だからトレーナーから連絡があって、練習してますって言ったら、あ、そういや、とか、
はい。
いや、今週、ね、このトレーニングをやっていただかないと、まあ、週末のちょっと練習に差し支えあるんですけどって、いやー、でもちょっと仕事忙しくって、とかね。
はい。
そういう風だと、ってなるじゃないですか。
はい。
で、終わりを思い描くことから始めるが第二の習慣なので、まあ、よくある話なんですけど、例えば3ヶ月間で、スノーボードでこういうところまでできるようにしませんかって言われて、あ、やりたいやりたいみたいなね。だけど、本当に思い描いてるってことですよね。3ヶ月後に、まあ、これぐらいの中級コースを、まあ、こんな感じで滑れるようにしませんかと。
はい。
そしたら、そこから逆算してメニューを考えますって、トレーナーから言われたら、ああ、もうぜひぜひって言いながらも、でも実際に頭の中で、いやー、無理なんじゃねとか、3ヶ月でってね、実際にやり始めたら、いやいやいやいやいや、みたいなことになっていくんだったら、はい、第二の習慣になってないですよね。もちろん想定外のことがあったり、ね、仕事が忙しくなったりとか、疲れてる時もあるだろうし、だけど、そうは言ってもやっぱり3ヶ月後には、まあこれぐらいのところまでは絶対行くぞと。
はい。
まあそれってやっぱり、スキルを磨くだの、なんかそういう以前にやっぱり必要な話ですよね。まあ、まさに習慣の話だと思うんですよ。で、第三のね、習慣っていうのは最優先事項を優先するっていうことなので、まあ、重要緊急マトリックスの話になってくるわけですね。重要緊急マトリックス、はい、マトリックスがあって、第二証言に、まあ、焦点を合わせる。まあ、これは、この書籍だけじゃなく、いろんなところでも書かれてる話なんですけども、まあ、重要でかつ緊急でないことに焦点を合わせる。ですから、緊急性はないわけですよ。その体幹を鍛えるとか、まあ、日々のトレーニングっていうのは、それをやってもやらなくっても、まあね、どうにかなるわけじゃないんだけど、でも重要だよね、と。で、例えば日々ゲームやってますとかね、テレビ見てますとか、
はい、
なんか、ね、そのドラマ見てますっていうのは、もしも本当に3ヶ月後にスノーボードの腕前がね、こうなっているってことを考えたら、じゃあ、そっちを優先させますか？それとも、まあ家の中で、毎日毎日やんなくちゃいけないって言われている、例えば30分のトレーニングを優先させますか？どっちですか？っていう話になるじゃないですか。そしたらやっぱそれやんなきゃいけないよねっていう。
はい。
で、これがまず先でしょということなんですよね。
なるほど。はい。
だから、これも早口で喋ってきますけど、例えば余罪管理で言うと、主体的であるっていうことはどういう意味か。まあ書籍の受け売りで喋りますけど、反応的ではないという意味なんですよね。
はい。
反応的っていうのは何か。もうこれ完全に NLP の話になるんですけど、脳は刺激反応モデルです。脳は何らかの刺激を受けると何らかの反応するわけなんですけど、その刺激と反応の間に人間としての選択があるでしょっていう話なんですよね。だから第一の習慣がね、本当一番重要じゃないかなと思うんですけど、はい、人間はなぜ人間なのかっていうことだと思うんですよ。だから人格主義の回復なんです。
はい、なるほど、はい。
人間なんでしょと。だから何らかの刺激を受けて、その反応のままで生きてていいのか、人として大丈夫っていうことですよね。給料泥棒で大丈夫ってことになるじゃないですか。
はい。
これやっていかなくちゃいけないよねって上司から言われて、部下がなんでやんなくちゃいけないんですかって反応的に言うっていうのは、まずくないですかってことですよね。だから刺激を受けた時に反応する前に自分で選択するわけですよ。主体的にです。主体性を持ってその反応を選択しましたかってことなんですよね。第一の習慣っていうのは。
はい。
だから、反応的な人間ってすごく多いと思うんですよ。
はい、そうですね。
だから、既存のお客様のね、新興開拓と、新規のお客様のね、 開拓ってどっちも重要だと思うんですけど、でも新規のお客様の、ね、開拓ばっかりやったら既存のお客様進行開拓できなくなるじゃないですかって言う人いるじゃないですか。
います。
めっちゃいますよね。
めっちゃいます。
うん、いやそれさ言う前になんか主体的に考えたっていうことですよね。反応的になってない？単純に。うん。っていうことなんですよ。
はい。
だよく考えたらそんなことあるわけないじゃんってことなんですよね。
うん。
自分の時間というリソースをどのように効果効率的に配分するかっていうことが自己管理なわけですよ。
はい。
だから自分のそのね、仕事の時間の中で、どこの時間を新規開拓に費やすのか、つまり配分するのか。そして、どこの時間を既存のお客様の新興開拓に費やすのか、配分するのかというだけの話ですよね。
はい。
1か0かの話になるはずがないんですよ。新規開拓ばっかりやってたら既存のお客様の新興開拓できなくなるじゃないですかって、そんなわけないじゃんってことなんですよね。なんで反応的になったってなるわけですよ、
はい。
もうその瞬間で7つの習慣の第1の習慣すらできてないんですよ。そうそうそうそう。ではさっきのスノーボードの話で言うと、トレーナーからいちいち連絡があって、いや、ちゃんと宿題やってくださいよとか、いや、日々のトレーニングやってくださいよって言われて、いやー、でもそう割と難しいんですよねって反応的に言っちゃう。
はい。
そしたらもう何ともならないんですよ、もう。
うん。
うん。それぐらい、そのまず主体的に取り組んで、あ、でも主体的に取り組んでるんだけど、このトレーニングではなかなかね、終わりを思い描くことができなくなるってことあるわけじゃないですか。
はい、
あれ、思った通りになんか鍛えられないなとか。だから、そもそもトレーニングをしないっていうんであれば、のお話にならないですよね。だから、これ第一の習慣ってものすごく重要なんですよね。
はい、
で、第二、第三は分かりやすいと思うんですけど、第二っていうのはもう本当に絶対達成なわけですよ。
そうですね。
だから、まず目標絶対達成する気あるってことですよね。
はい、
あなたの目標がその昨年から 10% アップしていようが 20% アップしていようが、それが達成されている、今期末に達成されているっていうこと、達成されるかどうかは分かんないけど、でもそのイメージってできた状態で日頃から営業活動してますかってことですよね。だからまさに目標に焦点を合わせるっていうことだと思うんですよ。
はい、
終わりを思い描くことから始めるというのは、
ええ、
で、最優先事項を優先するっていうのは、まあね、重要でかつ緊急でないことなので、まさにさっきプロセス1とプロセス2っていう話をしたんですけども、余財資産形成のところですよね。だから目先のその商談ももちろん大事。だけどそれは重要でかつ緊急のやつでしょっていう。
そうですね、はい。
だからそれは意識しなくったっていいわけですよ。習慣化する必要ないんですよ。
はい。
だから意識して習慣化しなくちゃいけないことって何かっていうと、この第3の習慣のところで、一番優先しなくちゃいけないことって何って言ったら、重要でかつ緊急じゃないことなんですよね。意識しないとやっぱりやらないから。
そうですね、はい。
だからやっぱりスキルアップもそうだし、健康に関するね、事柄もそうだし、重要なんだけど、意識しないとやんないですよね。
確かにそうですね。
だから、この絶対達成プライムの音声教材聞くっていうのも重要なんだけど、緊急性がないもんだから、あ、そういえばなんか最近、なんか聞いてないな、みたいなね。さっきのミニシンポジウムもそうなんですけど、ってね。やっぱり参加してみたいんだけど目先の仕事がみたいになっちゃうと、いやいやいや、最優先事項を優先する、だからそこがおかしくなってませんかってことなんですよね。そう、そこの時間をあえてちゃんと置いておいて、で他のねことを計画的にやっていけば、まあ毎月のミニシンポジウムって参加できるし、まあ音声教材がね聞けませんって忙しくってってそんなことあるわけないじゃないですか。ミニシンポジウムだったら日時が固定されてるんですけど、毎月の音声教材っていうのは1ヶ月に1回、まあ30分とか1時間時間取ればいいだけの話じゃないですか。
はい。
それが聞けませんって忙しくってっていうことは、いやいやいややって、これだともう完全にそので言われなきゃやらないっていうことでしょ。
はい。
音声聞けよお前らって、この絶対達成プライムのさ会員になってんだからさって言わなきゃ聞かない人っていうのはもう私的成功、つまりそこ全然なってないじゃないですか。自立型人材とは言えないですよね。
そうですね。はい。他者から言われて動く形になってますもんね。それこそ寄っかかっているというか。
だって煩わしいじゃないですか。だって絶対達成プライム会員のなんか申し込み責任者がいるのか、ね、上司の方が良かれと思って契約しました。だけどなかなかうちの部下聞いてくれないんですよって言うんであれば、ああ、まあそもそもね、7つの習慣の中の第一の習慣になってませんよねっていう話ですよね。主体的じゃないんですねっていう。
はい。
だから、結局、アウトサイドインなんですよね。仕組みを入れるってことは。
なるほど、はい。
うん。だから、本当によく、相談されるのは SFA とか CRM とか、はい、マーケティングオートメーション MA とか導入したんだけど、なかなか運用されないと。いや、だから、それはアウトサイドインで行こうとしてるからじゃないですかと。で、アウトサイドインでも、まあ、うまくいく例もあると思うんですよ。
うん、
形から入るっていう。
はい。
だけど、うまくいってないんですよね、と。うん。うん、じゃあどうしたらいいでしょうか。だからアウトサイドインじゃないんじゃないですかっていうことですね、うん、御社は。そしたらインサイドアウトで行った方がよろしくないですかと。そしたらどうしたらいいんですかって言ったらね、それはこの第一から第三の習慣、まず身につけた方がよろしくないですかって。どうしましょうって言われたら、それはもう私どもにお任せくださいっていう話になるわけなんですけど。それはだってね、まあ私どものここが、まあ出番じゃないですか、やっぱり。どうしましょうって言ったって主体的じゃないんだから。
はい。
結局何か、上司が何かをするってことはまた結局アウトサイドインの話ですよね。
そうですね。はい。
だからそこはもうやめた方がいいんじゃないかなと思うんですよ。
うん、
今回のその、7つの習慣の、本当に7つの習慣まで行ってから、SFA とか CRM とかね、マーケティングオートメーションとか、そういった、その、セールステック、
はい、
デジタルトランスフォーメーションのなんかね、そういった技術を導入すると、めちゃめちゃすごいことになると思うんですよ。
いや、それはもう、もう、なんでしょう、ありありとイメージできますね。
だから本当にそうなんですよ。だから、順番間違えてることがすごく多くって。
順番、はい。
仕組みを入れることによって、もちろんね、みんながやる気になるっていうところもあるかもしれないので、まあ、それはね、やられたらいいんですけど、そうなってないんだったら、やっぱりアウトサイドインではなくて、インサイドアウトじゃないんでしょうかっていう、まあ私の問題提起ですね。
なるほど。はい。
うん、
そこが今回の第一部のテーマであった、なぜ仕組み、アウトサイドインから入っても組織はなかなか変わらないのかという回の一つになってくるわけですね。
そうです、そうです。
はい。ありがとうございます。それではね、ちょっとまだまだお話しいただきたいことありますが、続きは第2部でお話しいただきたいと思います。お聞きくださった皆さん、そして横山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。